おはようございます。和です。現在5月29日朝8時40分頃の収録となります。先ほどトルコの大統領選の結果が出まして、現職のエルドアン大統領がですね、再選を果たしたということで報道が入ってきましたので、トルコリラですね、それを受けてどういうふうに反応しているか、それから今後ちょっとどういうふうに考えていったらいいのかっていうのをですね、今日も一緒に考えていけたらと思います。それではですね、早速まず、今どうなっているかというところから見ていきたいと思います。こちらですね、日本経済新聞さんの記事でトルコ大統領選エルドアン氏当選決選投票制すといったような記事が載っています。でこちらの有料会員限定の記事になってますので、ちょっと中は私の判断で見せないんですけれども、まあ、趣旨としてはですね、結局その国民投票に行って、エルドアン氏か、エルドアン氏以外かという、まあ、俺か俺以外かじゃないですけれども、そういうところが、まあ、一つの注目だったと。で、そういう中で、やっぱりエルドアン氏が選ばれたということなんですよね。で、それについて、まあ、ちょっと私の方で、やや補足というか、まあ、私の視点というので加えると、まあ、やっぱり地方と都市の分断っていうところが、まあ、今回も、まあ、アメリカでも見られてますし、まあ、各国で見られてるんですけど、トルコでもやっぱり見られていまして、都市部はですね、クルチダルオール氏、いわゆる、まあちょっとこうインテリっぽいですね、財務官僚、会計関係の、まあそういうところを支持してたんですけれども、やはり地方のですね、方の支持層が非常にエルドアン氏多かったということで、まあそこをうまく、取り、52対48かな、まあそれぐらいの割合で接戦をものにしたということのようです。はい。じゃあ、これを受けてマーケットどうなっているかということですが、これドル、トルコリラのチャートです。若干ですね、今朝はドル高、トルコリラの方から、ドル高、トルコリラ安ですね、の方に反応してますけれども、反応としては小幅にとどまっているというのが現状のところです。欧州の通貨になりますんで、トルコは。なので、その辺の時間になった時にもう少し、動きが出てくるかなと思いますが、まあ、そこまで大きく動かないのかなというような初動に見えます。で、トルコリラと日本円に関しては、まあ、むしろですね、円安が少し今朝は、債務上限問題が解決したということで、円安が進んでますんで、まあ、それを受けてトルコリラ円なんかは、やや上昇しているといったような状況です。で、ここからですね、じゃあ今後のトルコリラについて一緒に考えていきたいと思うんですが、こちらがですね、実質実効為替レートと呼ばれるもののトルコリラの過去30年間の推移になります。実質というのがですね、インフレを加味した。実効というのが相対的なという意味になりまして、まあ、ある意味ではこうトルコリラの本当の価値、対ドルだけではない、対円だけではない、本当のトルコリラの価値ってどんなもんなんだろうというのを見てます。で、現職のエルドアン大統領がですね、最初に大統領に就任したのは2002年ということです。で、まあ、この辺の土底のところから始まったんですけれども、最初のですね、7、8年というのは非常に大きく上昇しまして、100というのが190手前ぐらいまで上昇してたんですよね。だこの時は、まあやっぱり非常にこうトルコにお金が集まってたと。で、リーマンショックでこうやっぱりガンと一回揺さぶられまして、で、その後はですね、やはりトルコ、なかなか外貨を稼ぐ力がない、いわゆる経常収支が弱いというところに、まあ特に新興国の中では非常に重要視される指標なんですけれども、まあそこが弱いというのもあって、どんどんどんどん売られ始めたと。で、近年にかけては、エルドアン大統領の、インフレが高いにもかかわらず利下げを断行していくと。で、金融政策の独立性っていうのは、まあ、ほぼほぼ無視した形で自分の、意思で、中銀の総裁を、どんどんどんどん変えていくというようなことが、かなりマーケットにはネガティブに、捉えられて、売られていったというのがですね、まあ、エルドアン氏の、まあ、ここまでの流れですよね。ただ、こうやって長い目で見てみると、結構今そこの水準にあるんで、実は僕は買いやすかったなと思ってたんですよね。で、この大統領選でクルチダルオール氏が勝てばですね、まあいろいろ好循環があるだろうというふうに思ってたんで、まあ買おうかななんて実は思ってました。で、その好循環って例えばどういうのが期待できるんだっていうところでちょっとこの図を用いて説明するんですけれども、トルコといえばですね、やはりこのアジアと、ヨーロッパ、の結節点なんていうふうに言われますが、非常にこう、なんて言うんでしょう。西 NATO に加盟してるんで、まあ、 基本西寄りなんですけれども、ところがロシアだったり中国だったりともうまく交渉していくということで、まあ、非常にこうつなぎ役というかですね、まあ、世界の中でそういう役割を果たした国です。で実はそれはあの天然ガスの世界でもそうでして、こういったなんて言うんでしょうね、中東であったりとか、まあそういうところからガスを持ってきて、それをヨーロッパに流す。有名なあのラインというのはですね、このタナップとかタップ、まあタップタナップなんて呼ばれますけれども、まあそういうのもトルコを通って、ヨーロッパに運ばれているということで、まあこういったプロジェクトがどんどんどんどん出てきて、で、さらに西寄りのね、ところと、まあうまくこう、ロシア、中国など、まあ、そのちょっと西側とはね、思想の違う国ともうまく連携して、やっていくと、トルコのプレゼンスが上がると。まあ、これは20、30年前からきっと言われている話ではあるんですが、まあ、そういうお国柄ということですよね。そこでね、やっぱりこう、ちょっとこう、西寄りになってくると、我々 G7 側の国からすると投資しやすいということですね。我々にとっては政治リスクが下がるということなんで。まあこれですが、エルドアン氏になってしまったので、若干まだ政治リスク高いなというような状況になっているということですね。で、こちらのガイタメ .com さんで、この前、講演した時に使ったものですけれども、これ、横軸にですね、あの各通貨を並べていて、縦軸に評価軸を並べてます。上半分がですね、まあ、定量的な判断。下半分が僕の鉛筆なめなめの訂正判断ということなんですけれども、トルコはですね、外貨を稼ぐ力こそ悪いものの、意外と金融引き締め的で、政府債務も割と健全で、かつ、最近すごい下がってましたんで割安で、政策金利もですね、利下げしたとはいえ 8.5% ありますんで、意外と買えそうだなぁなんていうふうに思ってました。まあ、それに加えて、この実質実効為替レートもかなり安くなってましたんで、さらにですね、エルドアン氏がクルチダルオール氏に変わればなんていうふうに思ってたんですが、ところがどっこい続行ということでですね、私はちょっと一旦は様子見かななんていうふうに思っているところです。政治的なリスクですよね。やっぱりこう新興国への投資っていうのは売り買いのコストも結構かかりますし、まあ高いねリターンを求めていくということで、しばらく放置すると思うんですね。半年間、1年間、1年半、2年なのかね、そういう投資をちょっと考えていく上で、エルドアン氏の再選っていうのは若干、まあやっぱり私にとってはかなり影を落とすなというようなとこなんですよね。なので、まあ世界196カ国がありますんで、ちょっとまあ他の国を見ながらですね、まあ、フラットな目で見ていきたいなというふうには思ってます。で、トルコのリラはね、そうは言ってもすごい安くはなってるんで、もしかしたらあのエルドアン氏のままでもね、このままふわりと戻すというようなシナリオは十分にあるのかななんていうふうには思ってますんで、まあその辺はあの、おのおのご飯とお気をつけて、お投資されてくださいということですね。過去はもうかなりね、リーマンショックの時にガーッと上がって、これはいけるだろうって言ってね、各金融機関が商品販売した途端に下落に転じるなんていうね、地獄絵図とも呼べるような、まあそんな状況もありましたし、新興国なんでね、あれだけ値幅が大きい。実質実効為替レートで90から190なんて他の国ほとんどないですから。ドルとかだとずっと80、110とかね、30ぐらいのレンジで推移してるようなもんで、まあ、日本とトルコぐらいなんですよね、あんなに下がってるのは。まあ、なので、本当に気をつけて、考えていくというのがいいと思います。し、金額を減らすことでね、リスクはコントロールできるんで、そういう使い方もできるかなと思います。はい。今日はね、以上となりますが、YouTube の概要欄にですね、サロンのリンクを貼っております。で、6月の1日より入っていただきますと、非常に、2つのプランがですね、1回、初月無料でお使いいただけますので、ぜひ、ご体験していただければと思います。それから、法人の方もですね、まあ、為替円安かなり進んできましたけれども、まあ、今からね、焦って対応するということになりますが、どんどん対応しないとね、もしかしたら、145円、150円っていく可能性は十分にありますので、まあ、その、早めの対応ということでね、もし何かございましたら、本当にお気軽に、お力になりたいと思ってますんで、ご連絡いただければ幸いです。本日は以上となります。よければ、いいねやチャンネル登録などよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。